はい、新年明けましておめでとうございます。ねねです。ちょっと久しぶりになりましたね。またはい、もう2022年がスタートしましたけれども、年末年始いかがお過ごしですか？お過ごしだったでしょうか？私はですね、自分の実家と旦那さんの実家に行って、こう世話しない年末年始だったんですけど、結構楽しく過ごせました。でもやっぱちょっとね、疲れましたね。はい、まあ仕事ね始まるから、ちょっとなんか乾燥と寒さで、なんかクリスマス後くらいにちょっと喉やられたんですけど、割とすぐ復活しまして、はい、今元気に頑張ってます。今日はね、質問じゃなくてお便りを、だいぶ遅くなったお便りから読んできます。ごめんなさい。はい、じゃあ早速ですけれども、ラジオネームレイさん、いつも楽しみに聞いてます。41歳の女性です。先日ねねさんがシミ取りしたというお話をしてたと思うのですが、ピコスポットですか？今シミ取り考えてまして、何箇所くらいだったのかなと気になってます。都内だと10分間打ち放題3万円くらいのピコスポットを見つけたのでどうしようかなと迷ってますかな。私も美容皮膚科今めっちゃ気になってて、ゼオスキンを始めようかなと思ってます。美容の話、男性はハテナになっちゃうかもですが、いろいろ聞きたいです、というお便りいただきました。レイさん、お便りありがとうございます。私が私美容皮膚科でシミ取りをしたんですけれども、ピコスポットってちょっと私それに知識があんまよくなくて分かんないんですけど、私がやったのは Q スイッチのアレキサンドライトレーザーですね。それでやりました。だから、その私は何1個いくらだから、ワンショット1000円とかで、大きいシミ、大きめのシミとかだと2回当てるので、1個2000円みたいな感じでしたね。で、10個やったんで、1万1000円とかだったかな。なんかその1個ね、確か大きめのシミがあって、1つのシミに2箇所当てたんで1万1000円とかでした。なんか打ち放題とかどうなんだろう。結構ね、韓国とかだと打ち放題とかあるって聞いたことありますけれどね。そう、ピコスポットに対してちょっとあんまりこう知識がなくて、なんかいろいろあるからね、悩みますよね。そうで、あとゼオスキンね、またいいですよね。私もなんか気になるけど、ちょっとやっぱ高いから手が出ないなって感じありますね。やっぱスキンケアなんか本当毎日使うものだから、いいものね使いたいなっていう気持ちはあるけど、毎日使うものだからこそちょっとお金がかかりますよね。そう、でもあれ本当乾パンとかシミくすみとか、まあ本当何にでも効くって感じですけど、ちなみにね、知らない方いると思うんで、ゼオスキンっていうのはスキンケアブランド名ですね。なんかオバジって聞いたことあると思うんですけど、全員オバジっていうドクターが作ったスキンケアブランドらしいです。はい、そうですね。でもなんか置いてあるクリニックと置いてないクリニックあって、私が行ってるところ、今行ってるところは多分そんなに押してないかもしれない、ゼオスキンは。なのであんまやろうと思ったこと、使おうと思ったことはないですけれども、もしゼオスキン使ったらどんな感じか教えていただきたいです。はい、はい、それでは次のお便り、サマンサモサモサさん、いつも楽しく聞いています。 私も30目前でねねさんのセキララなトークに響き共感ばかり。早速ですが、この間まで同棲していた彼氏と別れました。将来も考えていた彼で、私はとても好きでした。同棲までは会話もあり、彼も優しかったのですが、一緒に住んでいると会話がなく気まずい日々が続いていました。彼が仕事が忙しく、家ではオフモードでいたいタイプで、日常会話もいらないと言われました。また好きかわからないし、一緒にいてもつまらないとも言われました。以前から周りの友達や親からは早く別れた方がいいよと心配されていました。やっぱり周りが言うことは正しく病んでしまい、将来性も見えなかったので、お別れを告げて先月同棲を解消しました。私はとても好きだったのです。で、次の恋愛切り替えに苦戦しています。この年齢で別れると、周りに紹介してくれる人もおらず、自力で探すしかありません。頑張らないといけないっていう気持ちや、年齢的な焦り、親や親戚たちの圧があるので、ため息をつく日々が続いています。この気持ちをどうやって切り替えて、次の恋愛に行けばいいか、アドバイスいただきたいです。ねねさん、よろしくお願いします。はい、サマンさんもサモサさん。お便りありがとうございます。本当にもうこんなお悩み早く答えればよかったという今後悔しかないんですけれども、本当すいません、遅くなってしまって。もしかしたらね、今は新しく恋愛してるかもわかんないですけれども、一応あの質問いただいてたので答えると、まあ、次の恋愛にどういけばいいかっていうアドバイス、そうですね。でも本当に今この前の回でもね、何回か言ってるけれども、やっぱりあの恋は風と一緒で、はい、あの時間が経てば治りますから、恋の病は。まあ時間解決してくれるところもあるし、なんかそのなんて言うだろうな、その親とか親戚たちの圧があるので、ため息をつく日々が続いてますって書いてありますけど、あのそうね、本当に無視していいです。別にもう聞き流していいと思います。もう聞き流せない気持ちも私もすごくよくわかるんですけど、なんかやっぱりそうやってなんかため息が出ちゃうとか、なんか人に言われてなんか負の気持ち感情を持つと、やっぱそういうなんか負のオーラみたいなのってすごい出るし、なんかもっとね気楽でいいと思うし、なんか別にそのすぐに作んなきゃいけないとか思わなくていいと思うんですよね。自分が気が向いた時に作ればいいんだ私はみたいな感じで思ってればいいと思うんですよ。うん、そうだから、もちろんね、その年齢的な焦りとかあると思うんで、なんかもしその焦る、でも何かしたい、でも何したらいいか分かんないみたいな感じだったら、まあ、結婚願望があるなら、まあ、結婚相談所も一つの手だと思うしね。あの本当にこう恋愛アプリとかじゃなくて婚活アプリするとか、やっぱりそう、あの書いてあるけど、周りの友達にこう紹介してくれたりとかね、合コンとかもやっぱなくなってきたりするので、やっぱそういうのも一つの手として、なんか前向きに考えた方がいいのかなって思いました。うん、でもなんかこの一緒にね住んでて日常会話もいらないって言われたの結構きついですね。うん、なんかでも私も本当にこの文面だけ見ると、本当別れてよかったんじゃないかなと思いますね。なんかもう本当にその方がね、日常、元彼さんが日常会話いらなかったのかどうか分かんないけど、まあ、他にね理由があったのかもしれないですよね。そういう言い訳じゃないけど、なんかやっぱ好きな人と日常会話くらいしたくないですか普通は。分かんない、私はそう思うけどな。私だったらね、やっぱ好きな人とは普通に会話したいし、コミュニケーションも取りたいし、ね、やっぱ会話とかね、コミュニケーションがないと一緒に住むのってなかなかきついんじゃないかなとは思うんですけど、まあいろんな夫婦とかいろんなカップルの形があるとはいえ、まあ私はそんな風にちょっと思いました。はい、まあとにかく、楽しいことを 見つけるか、もう別に気持ちが切り替えられなくてもとにかく前に進もうと思ってがむしゃらになってみるか、そうそうやって前に進みましょう。はい、サマンサモサモサさん、お便りありがとうございました。はい、次のお便り、ラジオネームピエールカピバラさん、ねねさんこんにちは。結婚相談所の会でお便りを読んでもらったピエールカピバラです。ご結婚おめでとうございます。ねねさんにお付き合いする人ができて、ドキドキ語られるそれからの展開も気になりながら聞いていました。そしてついにご結婚されたとのお知らせに、なんか娘を嫁に出したような気分です。かっこ自分の子供は男の子ですが、言うまでもなく結婚はゴールではなくて新しい人生のスタートです。末永くお幸せに、というお便りいただきました。ピエールカピバラさん、ご無沙汰してます。お便りありがとうございます。あの、確かにその私がマッチングアプリやってた頃、本当最初の頃からあの聞いてくださってる方とか、まあ、遡って聞いてくれた方とかはなんか、おお結婚したかみたいな感じになるかもしれないですね。確かに、うん、すごい。でもなんかその娘を読み出したような気分を味わっていただけてとても光栄です。なんかね、本当に結婚してあの気づいたとか思ったことがあって、本当におめでとうって いろんなところで言ってもらえて、こんなにおめでとうって言ってもらえるんだっていう、なんか嬉しさもあり驚きもあって、なんか本当クレジットカードとか銀行とかも本当いろんなものをこう名字が変わったので変更したりするわけですよね。で普通にコールセンターとかに電話して、そのまあ結婚に伴ってその名義変更したいとか氏名変更したいとかで言うと、あのおめでとうございますみたいな感じで毎回こう言われるわけですね。まあでも職場とかでも本当にみんなから言われてね、まあ本当に挨拶みたいなもんですけれどもね、結婚しましたって言ったらおめでとうございますっていうのはそういうもんなんだけど、なんか本当にみんなにねおめでとうって言ってもらえるのって、なかなかね人生でそう経験することもないし、なんかありがたいなっていうか嬉しいなって思いました。あの本当に最後に書いてあるけど、結婚はゴールではなく新しい人生のスタートです。いやー本当その通りですよね。なんかちょうどねこの間あのフィナンシャルプランナーの方とお話しする機会があって、まあいろいろね結婚してからのお金のこととか人生設計の話とか一緒にして、プランナーさんといろいろお金を計算したり保険を見直ししたりとかしたんですけども、なんかまあこんなご時世で私は東京にも住んでてとにかく金がかかると思ってね、東京は本当に家賃もバカ高いですし、家を買うにもなかなか大変だろうなっていう感じで、うん、なんかちょっとねこう先が思いやられるというか、あ頑張って働かなきゃなって思いました。まあとにかく力を合わせて頑張っていきたいと思います。はい、ピエールカピバラさん、お便りありがとうございました。はい、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。私はね本当に寒いのが大嫌いで本当に苦手なんですよ。毎日天気予報を見て最高気温と最低気温を見て、あー寒い、明日も寒い、今日も寒いって言って投げてるんですけど、本当に早く冬が終わってほしいです。あの風邪などひかずに皆さんね過ごしてください。本年もどうぞよろしくお願いします。マイペースに配信していきますね。はい、それではさようなら。